皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
大事です。
レインです。
ケイセンです。
今日はこの4人でお送りします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
収録開始をするまでに20分かかっております。
すいません
たまにだからしょうがないよね。今日は9月の26日土曜日の収録になっておりますけども、
うん、はい、
この20分でいい感じに温まってまいりました。はい、で今日はもういきなりテーマに入りたいと思いますが、
なんだろう、
もうこの時期恒例でもあるし、はい、待ちに待ってたこのタイミングでもありますということで、
うん、
ケイセンさん、テーマの紹介をお願いします。
たまには偏ったゲームの話をしよう。メタルギアソリッド5発売記念スペシャル。
電気屋ウォーカー始まるよ。
待ちに待っておりましたメタルギアソリッド5ザ・ファントム・ペインの発売でございますよ。
はい、
はい、
9月
2日、
2日だね、に日本時間では9月の2日に発売となりました。
そうだね、
はい、小島プロダクションが皆さんにお送りする、
はい、
メタルギアソリッド、タクティカルエスピオナージオペレーションズですか
、
はい、潜入という、なんだろうな、戦うとか冒険するとかっていう、そのいろんなこうジャンルがあるわけですけど、
うん、
潜入をするっていうね、
はい、
テーマを軸に、切り取っているゲームでございますけども、
うん、
はい、
待ったね、
だいぶ待ったね。
そうだね、据え置き機で出るのは久しぶりだね。
そうだね、前回がメタルギアソリッド、据え置き機でいうとメタルギアソリッド4、
そうだね、据え置きだとね、うん、
ガンズ・オブ・ザ・パトリオットが出て、それから、はい、ピース・ウォーカーが出たのか。
そうだね、
ピース・ウォーカーを挟んで有料体験版ということでグラウンド・ゼロスが出て、
はい、
での、うん、メタルギア・ソリッド5と、
うん、
はい、
ケイセンさんはメタルギア・ソリッド5ってご存知ですか。
今日帰ってちょっと YouTube でチラッと見ました
ありがとうございます。
そんなもんだ
まあね、極めてニッチなお客様というかプレイヤー、ゲームプレイヤーに対してしか今回の話にはならないんですが、
はい、
はい、
まあ、ゲームの話、楽しいね楽しいねっていう話だけではないので、
うん、
ぜひ日頃から聞いていただいている全国7万ダウンロードの電気屋ウォーカーの皆さんもあ、
はい、
そうなのよ、最近のダウンロード数をチェックしてみたら、
うん、
まあ、今ちょっとカウントが非常に取りにくくなっているので、正確にダウンロード数っていうカウントではないんだけども、前回の配信が軽く7万件を超えてまして、
おすごい。
なので、まあね、7万ダウンロードユーザーということですね、
はい、
そうね、まあ、半分見積もったとしてもまあいい数字になるよね。
そうだね、
まあ、
ありがたいことです。
家電とかのお話で電気屋ウォーカーを聞いていただいている皆さんもですね、今日だけは
うん、
我々の偏ったゲームの話にお付き合いいただければなと思っております。
はい、
今回はわがまま聞いてくれという回です。
そうですね、
今回も、
はい、で、まあ、メタルギアソリッド5、
はい、
ナンバリングタイトルとしては、まあ、5作品目ということになるんですが、
うん、
簡単にメタルギアソリッド5のこの発売前後の様子をですね、ご説明していきたいと思います。
はい、
はい、
ですね、いつもおなじみ、ファミ通さんを、今回も買っておりまして、
もう毎年恒例だね、この時期に買うね、ファミ通
だね、
この時期にしか買わないけどね
ウィークリーファミ通マーケティングレポートというですね、いつもファミ通さんがゲームハードの販売台数とかを集計しているものが掲載されてるんですが、現在私が見ているのは2014年10月1日発売号のですね、ファミ通さんの272ページのマーケティングレポートを見ておりますが、8月31日から9月の6日、ちょうどメタルギアソリッド5が発売されました週でございます。
はい、
この発売週のハードの動き、それから当然ですけど気になるソフトウェアの販売台数を見ていくと、
うん、
どれぐらいこのメタルギアソリッドが待ちわびられていたかというのが見えてくると思うんですが、
はい、
うん、それまでですね、プレイステーション4は、まあ、浮き沈みはあるものの、
うん、
およそ1万8000台前後ぐらいを平均してキープして販売を続けておりまして、
うんうん、それは毎月
毎週だね、毎週
毎週、
うん、毎週
ウィークリーだから、
ウィークリーだからね。で、まあ、今私が見てるデータの販売台数累計でいくと165万台を売り上げております、うん、
はい、
まあ、165万台ってどういうことだよってことなんですが、対抗機種にはなりませんが Wii U の販売台数が252万台、
うん、あ、売れてるねやっぱり。
まだ届いてないね、
うん、うちにもあるけどね、うん、
お
じゃ あの兄貴分のプレイステーション3、
はいはい、
今でも2000台とか売れてるんですけど、
お、
うん、こちらはあの累計1000万台を超えまして、
あ、
1017万7540台という、
売れたね、1000万台に乗ったよってぐらいか 今、ね、今でやっと、
うん、でもまあ、はあ、ハードとしてはものすごい販売台数になってるね。
そうだね。
でもまあでも10年よもう、
うん、そうだね、
まあね、はあ、まあそうなんだけど、
ちなみに、
はあ、まあでもよく売ったね
携帯ゲーム機、
うん、はい、
はい、
やっぱ最近携帯ゲーム機っていうのはね売れてるんだなっていうのを実感しますけど、
うんうん、
Nintendo 3DS が
はい、
1681万台
お
累計ね、
うん、
でニュー任天堂 3DS が230万台
お、
で、まあ、乗り換えユーザーもいるとしても合計1900万台ぐらい売れてるってことだよね、
はいはいはい、
ハードを全部足しても追いつかないという、
うん、
そうだね、
それから Xbox One、
はい、
うん、
なんと8月31日から9月6日の1週間で120台売れております。
うん、
お、
あれ
累計58,000台、
やっぱ桁が違うんだね、悪い意味で。
そうだね、これほどユーザーが少ないのかなと思いますけど、
あ、もう多分買っちゃってるんだと思うんだよね。
そうだね、
買っちゃってる、
あの Xbox One をのゲームを楽しみたい人はもう大多数のユーザーが出た瞬間に買っちゃってるんだと思うんだ
よ、ね、なるほどね、
スタートダッシュが、うん、
はい、
うん、
まあ、そんな気になる各ハード名、ハードの個台数ですけども、
うん、
はい、
1万8000台平均して売っているプレイステーション4、
はい、
うん、この週はなんと、54,720台、う
ん、
まあ、日頃の3倍近い数字を売り上げているというね、
そうだね、
形になるということは、まあ、1万8000台から5万4000台だとすれば、うん、なるほど、ニアリー3万台ぐらい、3万人ぐらい買ったのかなと思うじゃないですか。
うん、
うん、
メタルギアソリッド5ファントムペインのソフトウェアの販売を見てみましょう。
はい、
当然ですけど一番多いのはプレイステーション4でのメタルギアソリッド5ファントムペインですが、
うん、
こちらはなんと315,288本、31万本ですね、プレイステーション3プラットフォームでは157,000本、
うん
うん、でこのプレイステーション4とプレイステーション3合わせると46万-47万ぐらい売り上げてると、
うん、
でその他パソコンとかその他の Xbox とかのプラットフォームでも販売してるんで、
うんうん、
まあ50万近い売り上げになってきてるんじゃないかなと、
うんうん、そうだね、
最近では
しかも出た当初だよね、
そう、初週の販売台数ということになりますので、
うん、
うん
まあ、こちら任天堂さんの記事、ファミ通さんの記事にも載ってますけども、ハーフミリオン、要は50万に近い販売タイトル、うんうんうん、販売本数を出すというのは最近では非常に珍しい話ということで、絶好調で販売中と。
そうだね、
そうだね、もう据え置き機でゲームをするっていうのがもう少なくなってきてるからね、
うん、
ね、それほど少なくなってきてるのかなと思うところだけど、まあね、しょうがないね、
うん、まあね、
だってまあ小秘蔵もする、うん、できる時間減ってるでしょ、
俺ね、
現に
そうね、悲惨なぐらいゲームできない、
悲惨なくらい
悲惨な
減ってるでしょ、だからやっぱりその 昔と今とでその生活の環境が全然変わっちゃってるユーザーが多分いっぱいいるから、1人2人じゃないからね。
メタルギアソリッドを、支えてきた要は既存のユーザーは当然ですけど年齢層が上がってきて、
そうだね、
なにせ4からこの5の発売までの間に何年だ、
およそ10年
そう、
10年までいかないか、
7、8年経ってんじゃないかな、
7、8年だね、
ってことは20歳の人が27歳になってるわけなんだよね。
そう、それがちょうど自分よ、
ね、そうか、
まあ、確かにそうね、
大学生だった人が
大学生だったから
留年してで社会人になってるわけだ、ね、それぐらい経っちゃってると当然だけど、こう、まあ、仕事もしなきゃいけない、生活も変わってる、昔ほどゲームができないっていうね、
しょうがない。
まあおかげででも購入2日目ぐらいで全部クリアしちゃったうちのメンバーの M さんとかいるけど俺とかレインとかまだ達成率 30% ぐらいだから
そうだね、
楽しめてはいるんだけどね、
じっくり楽しめるからいいんだけどね、
メタルギアソリッド5の発売を受けてということではないですけども、はい、いよいよ、まあ、プレイステーション4もねプラットフォームとして活気を見せつつあるかなというところで、このゲームの発売とそれから最近のゲーム業界の事情でございました。
はい、はい、
それでは、まあ、メタルギアソリッド5というかメタルギアソリッドと電気屋ウォーカーというのは実は深いつながりがあるんですけども、
はいはい、
ちょっと今回この偏ったゲームの話をしよう、メタルギアソリッド5発売記念スペシャルをするにあたって、
はい、
悶々とですねちょっと自分の思いを書き綴ってまいりましたので
ほうほう
ちょっとこれを読ませていただこうかなと、
はい、
どうぞ、
思いますのでちょっと 読みます。小島監督のデブリーフィングで思うことというタイトルですけども、今ちなみに、メタルギアソリッド5のオフィシャルウェブサイトに行きますと、小島監督のデブリーフィングっていう短いムービーが見ることができます。
はい、
でこれはまあ約28年間このメタルギアソリッドシリーズっていうのは、続いてきてるんですけども、一応今作が一応最終作という位置づけになっておりまして、
はい、
デブリーフィングというのは、まあ、ミッションが終わった後の終了報告のことをデブリーフィングというわけなんですが、小島監督なりにこの28年間の輪をつなぐ作品を作りましたよということで、そのちょっとしたムービーが載ってると、
はい、
まあ、その辺も踏まえていただいて、電気屋ウォーカーを配信しているグループインストラクターズインストはメタルギアオンライン2で教官指導を主軸にゲームを楽しむための集団として始まりました。私コーヒーは当時レッスンプロを自称し、クロースクォーターバトル CQB と呼ばれる、特殊部隊で活用されている戦術論ですけども、これに基づいてエンターテイメントとしての楽しい教官指導とは何かを考えて日々教官指導、もうメタルギアオンラインで遊ぶというよりも教官指導を楽しんで取り組んでまいりました。私個人としては記録として残っているのが800名の卒業生を出しまして、その後1000名まで行ったかと思うんですけども、ちょっともうそのメタルギアオンラインの中のブログに記録をしてたために今ではアクセスできないんで正確な数字はわからないんですが、インストラクターズ全体としては、まあ、タイジ君も教官指導やり、レインも教官指導やり、ビクさんもエムさんもアカネもミドも、まあ、みんなやって、合計2000人の卒業生を出したと、まあ、わずかではあるんですけども、メタルギアオンラインのエンターテイメント性を送り出す側としてゲームに協力できたのかなというふうに今個人としては思っています。
はい、
インスト共感ラジオで初めてポッドキャスト配信を始めた私たちは2009年から電気屋ウォーカーをスタートということで、インストとメタルギアは切っても切れない関係にあります。私たちにとって小島監督はゲームを通して映画や小説、その他エンターテインメントを作り出すクリエイターさんなんですが、まあ、常にファンの期待を、ファンの想像を裏切る天才的な人物だなというふうに私は思うんですけども、まあ、いつか直接ね、 ご挨拶する機会があればね、私のこれも本当あのメタルギアオンライン2が終わってから現在も胸に抱くもう人生の中の夢の一つなんですけど、800名の教官指導をしたよと小島監督に報告したいなっていう、デブリーフィングしたいなっていうのが本当に思うところなんですね。まあそんな思いで、メタルギアが存在して、そのメタルギアシリーズを世に送り出してきた小島プロダクションというのがあるわけなんですが、まあ発売日を直前にしてちょっと販売会社と小島プロダクションの間でだいぶこうちょっと回りくどい言い方ですけど、まあきな臭い噂が流れるようになりまして、
うん
うん、まあ今回この偏ったゲームの話をしようという中で、メタルギアソリッド5ザ・ファントム・ペインの発売記念スペシャルをしようというふうに思って、その時にこの小島プロダクション存続みたいな話をテーマとして取り上げるか取り上げないかっていうのを実は相当悩みました、
うん、
ただ9月の2日発売日を迎えて、このなんて言うんだろうな、この本当はゲームの話をする回なので、
うんうん、
この話はすまいと、
うん、
心に決めて台本を書いてたんですが、
うん、
まあ、9月の2日の発売日を迎えて小島監督のデブリーフィングを公式サイトに公開されたのを見て、うん、まあ久しぶりに小島監督が喋ってるこう映像も見たりして、
うん、
私としてもなんかこうきちんとこう区切りをつけたいなというか、その電気屋ウォーカーとしてもそこをこう目を隠していってはいけないのかなっていうような思いもあって、
うん、
今このデブリーフィングに思うことということを読ませていただいております。
はい、
28年間という長い時間をかけて紡がれてきたメタルギアサーガ、おそらくこれで一応の終結ということになるであろうと、ハードウェアの制限から始まった他に類を見ないタクティカルエスピオナージアクションというゲームのスタイルですけども、これは期せずして28年間という、うん、当時は絶対続編が出るなんて思ってなかったはずなんですね、うん、でもそれが28年という長い間ゲームを作り続けるという結果を生みまして、まあ、これほどしかも話がね、その都度その都度完結してるはずなのにつながっていくこの監督の想像力いうのには非常に、我々も驚嘆を隠せないし、もう賞賛以上の言葉はそれ以下の言葉もないなっていう感じがしますけども、
うんうんうん、
まあ、今後もおそらくはメタルギアという世界観でのゲームが新しい作品が出ると私は思ってます、
うん、
ブランドとしてはね続くかもしれないけどね、
うん、でもそれはいわゆるメタルギアソリッドシリーズではないというふうな形になるかもしれません、
うんうん、
まあ、これから小島監督がメタルギアを作ることももしかしたらないかもしれない、あるいはまた別のタイトルとか別な世界観とかで作られるとか、あるいはメタルギアなんだけどなんかこうアナザーストーリーとかね、あの、うん、イフの世界だったりとか別なステージでメタルギアができるかもしれないし、
うん、
でもせっかくこのフォックスエンジンというゲームを構築するための専用の環境を小島プロダクションは作り出したんですけども、
そうだね、
このフォックスエンジンも作ったわけだから、
うん、
そのフォックスエンジンを使ってもしかしたら小島監督が今までやりたいやりたいと言ってたアドベンチャーゲームをね、うん、また作るかもしれませんしね、
うん、
まあその発売元、うん、メーカーの名前は言いませんが、
はい、
発売元と小島プロダクションを取り巻くいろいろ知ったものがあったように噂だけでは考えられるわけなんですけど、
うん、
で私もそれに対してはいろいろ思うところがあって、
うんうん、
それはおそらくその皆さん一人一人ユーザーさんが思うところ一緒だと思うんです、うん、結局、
うん
うん、ただまあ電気屋ウォーカー偏ったゲームの話でメタルギアストリートの話を皆さんにご説明するご紹介するっていうところに至ってですね、うん、そのことは我々が言うことじゃないなというふうに私は考えました、
うん
うん、まあその監督は世界を代表する奇才ですし、 それ、うん、あのもうゲームクリエイターとして我々は常に彼が作ってくれるゲームを望んでるわけなんですけど、
うん、
でも小島監督だってまず一個人ですから、
うん、
まあ、あの雇われる側じゃないとしても社会人でね、あの仕事をしてる人なわけですから、その職場の環境とかね、そのやりたいことが全部できるわけではない、
うん、
考えてることもあるし、やらなきゃいけないこともあるかもしれないけど、やりたいことが全部できるわけでもないし、
うん
うん、小島ステーションっていう動画配信の番組をこのメタルギアソリッド5の制作にあたってずっと小島プロダクションは配信をしてたんですけど、
うん、
それが突然中止になって、それもだいぶ話題を呼びましたよね。
そうだね、
うん、でもそれも会社の意向だったのかもしれないけども、ただ単にこうゲームのクオリティを追求するための追い込み作業に入ってしまっただけなのかもしれない、
うん
うん、でもそこは結局我々が制作してもね、
うん、
どうにもなら
ない、始まらないものなんですよ、
う
ん、
そうだね、
うん、結果として我々がこう50万本も売れるね、こう待ち望んでいたゲームを小島監督、小島プロダクションはこう9月の2日って珍しくあの発売日を延期させなかったっていう、
そうね、
ギリギリではね、
うん、いつも延期延期ってね、当然こうゲームの質を高めるためには延期をしてしまうわけなんだけども、今回は延期をしませんでしたから、
うん、
まあ、そのそういう形で我々の期待に彼小島監督なりに応えてくれたのかなというふうな気がしてます、
うんうん、
まあだから今後ね、どういう開発体制で、どういう発売元で、どういうゲームを作っていくかってのは分かりませんけども、
うん、
これからも小島監督が作った作品が出れば、うん、あ、秀夫、小島秀夫ゲームのファンとして、まあそれを買って楽しんでいきたいなというふうに、
そうだね、
私は思っています。
はい、
小島監督のデブリーフィングを受けて、私たちはフォックスエンジンという世界へビッグボスと一緒に旅立っていくわけなんですが、
はい、
それでいいかなっていうね。やっぱりね、ムービーゲーとよく言われるんですが、小島監督のメタルギアソリッドは、
うん、
やっぱりその揺さぶるものがあるんです、心、
うん、
でそれはそのまあ、その時その時の主人公の物語でもあるんですけど、
うん、
そこに感情移入している我々のその個人個人の何かストーリーを揺さぶる力がある。いつもの雰囲気とだいぶ違いますが、きちんとした内容を読ませていただきました。
はい、
小島監督、はい、ザ・ファントム・ペイン、大変お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
はい、
さあここからはいよいよあの、うん、メタルギアソリッド5の話をと言いたいところなんですが、
うん、
はい、
うん、
そんなところにはまだ行きません。
なんと
メタルギアソリッド5はね、
うん、
いいの、私たち楽しいから。
だけど、そうね、
何のこっちゃや
とりあえずだってほら、例えばメタルギアソリッドを知らないケイセンさんとかは、はい、今もう完全にポカーンとしてるわけだから
ですね、
うん、
いろいろあったんだなっていう、
そうそうそうね、あそこだけ刺すぞっていう感じだけど、
うん、
まずあのメタルギアソリッドって何ぞやというお話をいろんな方向から切り取って、ね、いきたいなと思っております。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
その1、メタルギアサーガ全体のテーマ。
メタルギアサーガというふうに呼ばれておりますけども、
うん、
先ほどから再三再四お話ししているように、メタルギアソリッドというのはメタルギアから始まって、
うんうん、
28年間という長い間ゲームを続けてきたわけなんですが、その間何作品だったかな、
うん、
もう分かんないパッと言われても分かんないよそれ。
ね、年代別にずっとこの歴史の中の年代別にいくと、1964年が舞台になっているメタルギアソリッド3スネークイーターから始まります。
はい、
うん、発売日はもう順不同ね、
そうね。
そこから、1970年代が舞台のメタルギアソリッドポータブルオプス、これは PSP で出たのかな、
そう、
1974年が舞台になりますメタルギアソリッドピースウォーカー、
はい、
これも PSP だね、
はい、これが、今作の前の作品になるんだね。
そうだね、
お話的にはそうだね、はい、
1975年が舞台になりますメタルギアソリッド5グラウンドゼロス、これが流量体験版、
そうだね、
1984年舞台になりますメタルギアソリッド5ザ・ファントム・ペインが今作です。はい、そこから、1980X 年という表示になりますが、
はい、
1987年に発売されましたメタルギアソリッドじゃないメタルギア、ソリッドがつかないメタルギアというタイトルが一番最初に発売されました。
はい、
はい、まだ、ポリゴンじゃないやつね。
あ、そうね、あの上から覗き込む 2D のタイプのゲームでしたね、
うん、
はい、そこから、1990X 年が舞台になりますメタルギア2ソリッドスネーク、
うん、
平成2年っていうふうに書いてあるけど、なんで西暦で表示になってるんだこれ、
なんでだろう。
まあその時代はまだ平成書くでしょ、
うん、で、うん、まあ俺のエクセルが悪いんだけどさ、2005年が舞台になりますメタルギアソリッド、初めてこれでメタルギアソリッドになります、
うん
うん、
平成10年ですから今から17年前か、
17年前、
ね、はい、で、それを次は2007年が舞台になってますメタルギアソリッド2サンズオブリバティ、
はい、
懐かしいですね、
懐かしい、
はい、そして、2014年が舞台になりますメタルギアソリッド4ガンズオブザパトリオ、
うん、
この時がメタルギアオンライン2だっけか、だよね、
そうだよ
そうだよ、うん、
そうだそうだそうだ、ガンズオブザパトリオットだーってやつだね。
まだ終わってないってやつ
だから分かる人しか分からないから
ポカーンです
ポカーンですね、というふうな、あ、2014年舞台としては2014年までの、作品が今まで発売されております、
うん、はい
ね、
でその全部で10作品だったね、今
そうだね、あ、本当ありがとう、俺途中で数えんのやめちゃった、
数えたよ10作品、うん、
全部で10作品、まあこの他にサーガーに入らないこう別なメタルギアというテーマではあるけども、うん、世界観ではあるけども別なゲームというのがあって、うん、私はもうプレイもしてませんがリベンジェンスとかね、
うん、
メタルギアソリッドライジングリベンジェンスね、
うん、
とか
アシッドとかもあるんだよね、
う
ん、
アシッドはやった、
あ、
うん、足というか面白かった
かな、うん
うん、などなど今でも色褪せないゲームがたくさんありますので今すぐ中古屋へ急げ、
うん、
はい、でその1ですけども、
はい、
その28年のメタルギアサーガのテーマっていうのがあって、
うん、
あのこれはあのどのゲーム作品どのタイトルを取っても基本的には共通のテーマです、
うん、
でこれを理解することが結構そのあメタルギアってなんとなくこういう風に見えるけどこういうゲームなのねっていうのが分かってくるので、うん、ちょっとお話をしたいんですが、
はい、
はい、
一番大きなテーマは、
うん、
反戦、
うん、
戦わないってこと、
うん、
戦争反対ってことです、
うんうん、
ケイセンさんさっき YouTube 見てもらったんですけど、
はい、
物騒なゲームですよね、
まあ見た目からして物騒ですよね、
ね、
ドンパチしてたでしょ、
うん、
ですね、してましたね、
うん、メタルギアっていうのは結局前編においてカモフラージュ迷彩みたいなのを着た兵士とかが銃を持ってバンバン撃ち合うし、
うん、
手榴弾は飛んでくるしトラックは飛んでくるし、うん、ハゲ頭のおっさんは飛んでくるし、
うん、
大変なことになってるわけですよ、
そう
だ
ね、
大体合ってるわ
け、うん、合ってんだ、
戦争のど真ん中にいるっていうね、戦闘のスペシャリストが主人公になってる場合がほとんどなので、
うんうん、
ゲームとしては戦います、
はい、
ガチで、
そうね、
うん、冷戦構造ってその要はソ連とアメリカその実際の世界が持っていたその一時期のねその世界の支配体制っていうのがストーリーのバックボーンにあって、
うん、
そこから賢人会議、賢者の賢に人、賢人会議という一つの支配団体が生まれてくるんです、
うんうん、
この賢人会議っていうのは直接ゲームの中では出てこない、出てこないっていうかその存在してない、もうすでに壊滅してしまった組織なんですけど、 その時の旧ソ連とかアメリカとか中国とか世界を裏から牛耳ってた人たちが資金とか支配力とかそういったものを持ち寄って作り出したのがこの賢人会議、
うんうん、
そこから派生して出てくるのが賢者たちというそのグループになっていくのね、
うん
うん、
結局メタルギアっていうのがこの賢人会議賢者たちというのが出発点なの、
うん
うん、でこの人たち何 やりたかったかっていうともう単純明快で世界を支配したかった、
うん
うん、分かりやすい
分かりやすいでしょ、
うん、
でこの賢人会議賢者たちっていうのはいろんなものをいろんなものをその後世に、まあ、悪いものをね悪の種を生み落としていくんですけど、うん、賢者たちっていうのはものすごく資金を持ってたので、うん、その賢者たちが亡くなった時から今度その資金の争奪戦が始まる、
うん、まあそれは誰でも取りに行くわな、
うん、ね、
そうして生まれてくるのが愛国者たちという別なグループがその賢者たちの母体にして愛国者たちというのが出てくる、
うんうん、
この賢者たち賢人会議賢者たちから愛国者たちになったあたりから、まあ、積極的に我々実際にそのプレイヤーが、いろんなその愛国者たちの影響を受けた人たちと対峙をしていくという感じになります。
うん、であそこに振り回されて話があっち行ったりこっち行ったりしていくっていう話だね。
そう、
そうね、
うん、で今回の、まあ、メタルギアソリッド5について言うとビッグボスというのが主人公なんですけど、
うん、
お
う、
この人は基本的に戦争する人たちが生きている実感を持てるその純粋に戦争をちょっと誤解があるけど純粋に戦争を楽しめるその場所を作ろうというのがビッグボスの考えているところなの。
そうだね。
ケイセンさん、このメタルギアのテーマの一番大きいところは何でしたっけ？
え、
反戦ですよね。
はい、
うん、でもこのビッグボスがやりたいって言ったのは戦争をしたい人が戦争ができる場所を作る、
うん、矛盾してますね。
ね、ものすごく矛盾してるでしょ。
うん、
そういう主人公でゲームをしながら反戦を感じさせるっていうのはとても難しいことなのさ。
まあね、右見て左見なさいってことですね。
そうそうそうそう、
難しい、
ね、で余計にややこしいんだけど、でも本当はこの人たちはいろんなゲームの主人公たちはアプローチが全然違う切り口なんだけど、
はい、
主人公であったり登場人物であったりは各々の考え方とか組織とか体制とか全く違うんだけど、
うん、
結構いろんな人たちがそれぞれの立場で賢者たちとか賢人会議それから愛国者たちの支配構造を崩壊させる、そして自由を取り戻すにはどうしたらいいのかっていうことを考えてるってところが面白い、
うん、
これね、ゲームをやってる方も今やってない方もぜひ次メタルギアどのタイトルでもいいので、うん、ゲームをしたらですねクリアし終わった後にねぜひウィキペディアとか見ていただきたい。それぞれの人たちのことが細かく書いてあるわけです。いろんな人が一生懸命執筆してくれてるんです。
そうね、
うん、でまるっきり敵の人よ、まるっきり敵の人なんだけど、話をこう読んでみると、そんなことなのっていうことがいっぱい書いてある。
そこまでちゃんと語られてるんだけどゲームの中で、
うん、
そんなに注意して見てないところにそういうキーワードがあったりするんだ。
そうね、そうそう改めて見るとね、
うん、改めて見るとあ、これがこうでああなってたのねって分かっちゃうときある、ね。
まあ、その辺が面白いよね。そうそう、その辺はちょっとこの後でね全員紹介できないんでピックアップしていくからお話ししたいと思うんですけど、まあそういうその、支配をしようとする人たちと、
うん、
いろんな立場から支配からを解放しようという人たちの戦いで反戦を訴えるという軸が一本、うん、
はい、
で意外とそのこれも注意して今回調べてみてよく分かったんですけど、
うん、
戦争被害者っていう人たちについて意外といろんな形で語られてます。核実験で被爆をした人、
はい、
うん、実際に核爆弾に巻き込まれる人、
うん、
あとは遺伝子操作とか、あとはなんだ少年兵とか、
そうだね、
PTSD、うん、心的ストレス性、うん、なんとか障害、
心的外傷ストレス症候群とかでしたっけ、
うん、とか、そういう戦争の被害を受けた人たちがこれほど辛いんだよっていうことも割と生々しく語られてる、
うん
うん、もう一貫して結局そのなんで戦わなきゃいけなかったかっていう翻ってみるとね、現実の世界、我々の実際の史実の中でいろんな第二次世界大戦とかなんとかといろんな戦争が、あと各地で紛争もあります、
うん、
それらがなんで戦わなきゃいけなかったのかっていう、戦いを選んでしまった人の考え方とか、戦いを放棄した人たちの考え方とか、
うん、
戦いを生み出した途上みたいのをこのメタルギアの反戦っていうテーマでメタルギアを見たときに、その自分たちの世界も同じく照らしてみることができるのかなっていう気がします、
うん、
非常に。これがまずテーマのその主軸の1本目、反戦。
そうだね、
うん
う
ん、
2本目 の, あの軸がありまして、
はい、
これは反核、
うん、
反核物質、反核爆弾、反核抑止力、うんうん、まあ、基本的に現在の我々の世界でも大国だけがアメリカとかソ連とかね、あと一部の小国もですけども、核を持つ人たちというのは限られてます、
うん
うんうん、
で核を持つ者同士がいること、互いに対立する立場で核を持つ者がいることで抑止力というものが生まれて、結果的には核発射を抑制するというのが現在の中でもあるわけだ、
うん
うん
うん、ただその核抑止力っていうものが果たしてどういうものなのかっていうこともこのメタルギアソリッドの中では結構語られてます、
うん、
そうだね。
ケイセンさん、このメタルギア、メタルギアって言ってるけど、
はい、
メタルギアってなんだか分かりますか？
分かりません。
ですよね。
はい、なんか金属っぽいなぐらいしか。
ああ、正解正解。メタルギアっていうのは実はまあ、いろんな意味合いもあるんでしょうけど、ゲームの中だけで言うと兵器の名前なんです。
ほう。
もっと言うとロボット、
うん、まあ、敵が使うね、
うん、で、うん、ロボットのことをメタルギアって言うんですけど、
うん、
メタルギアなんとかっていろんなロボットがいるの、
うん、
ウルトラマン太郎とか花子とかそういうこと
ですよ。
せめてガンダム
だよ。あ、そうか。でそのメタルギアなんとかは、基本的にどこからでも核ミサイルを発射できるようにするためのロボットなの、
うん、
だから
物騒、
そう、完成したメタルギアはみんな核弾頭を装備します。
わー、撃つ気満々で ね、
うん、ね、実際に撃ってるしね。
やばい
そうね。
そう、
ね、
そう、それまでは核ミサイルの発射サイロ、ロケット発射台みたいなところがないと 核、うん、核ミサイルは撃てないでしょ、
うんうんうん、
あとは原潜、原子力潜水艦とかがないと核ミサイル撃てないでしょ、
うんうん、
そういうんじゃなくて、自分たちが知らないところ、知らない国、知らない場所から核ミサイルが撃てるぞと、
う
ん、お前らどうするよって、それでも核ミサイル撃つのかっていう、その大国が持つ抑止力じゃなくて、国とか政治が持つんじゃない、その他の組織が持つ核抑止力みたいなことを結構語ってます、
うん、
でもこれも面白いのが、
はい、
そこ、今回の話で言うとビッグボスは核抑止力を持つために一生懸命奔走するわけです、
うん、
メタルギアを作ろうとするし核を装備しようとします、
うん
うん、なんだけど、結局核抑止力を持つ努力っていうのは無駄なんだよっていうことがずっとこのメタルギアソリッドの中では語られてる、
うん、
だって核を持つことで戦争が生まれるんだもん。違う、
うん、
核を持とうとする行為で戦争が生まれるんだから、
うん
うんうん、っていうことが結構細かく語られてて、
そうだね、
うん、ここもメタルギアって名前、ゲームの名前になってるぐらいなのに、
うん、
作者の気持ち、監督の気持ちとしてはメタルギアっていう存在を否定しなきゃいけないという立場にある。
そうだね。まあ、あの実際にゲームをしてても否定するもんね、それは。
う
ん、
そうね。
全力で否定するんだね。
ボコボコにするからね。
ボコボコに。
まあこの辺もね難しいところです。
はい。
で、まあその核何反核みたいな話で一番色濃く出てるのは、分かりやすく出てるのは前作のピースウォーカーかな。
そうだね。
あれが一番それを色濃くその何。
より
言ってきてる感じはしたけど、分かりやすく
直接的に反核の話をしたのがピースウォーカー、
うん、
PSP で、出てるし、もう中古でものすごい安くなってるからそれはちょっとあなんかやってねえぞって人はやってみても面白いかもしれない。
ピースウォーカーは HD 版もあるぞ。
そうだね、
黄色いパッケージのやつね、うん、
でね、やっぱりさっきの その戦争被害者というかっていうことと同じで、
うん、
核による被害者の人たちのことも結構語られてます、
うん、
で、物語の多くの部分で、キーワードになってくるフォックス部隊っていう、フォックスは狐だよね、
うん、
フォックス部隊っていう人たちがいるんですけど、フォックスハウンドじゃなくてフォックス部隊の人たちは、うん、ほとんどあれだよね、被爆者だよね、
うんうん、
確か、うん、それから
戦争被害者だよね、
うん、あとねメタルギアソリッド3スネークイーターっていう作品で出てくるコブラ部隊っていう人たちがいるんですが、
はい、
ペインって言って死ぬ人たちなんだけど
そうだね、
この人たちもほとんど被爆者です、
うん、
異能力者っていうその被爆によってなんか不思議な力を身につけてしまうって設定なんだけど、
まあ、ね、ミュータント的な、
うん
うん、
それから物語のキーワードを握る一人になりますけども、ザ・ボスという女性のね、登場人物がいるんですが、
はい、
この人ですら被爆者です、
うん、
唯一子供は産めたのかな、子供は産んだけど、うん、非業の死を遂げる女性の、登場人物ですけども、
うん、
まあ、そんなこんなで、意外と被爆者も多いゲームだと、
うん、
いうところもまあポイントの一つかなと思います。
はい、
で、もう一つ三軸があって、もう一つ最後の軸は科学です、
うん、
科学と倫理です、
はい、
まずスネークという登場人物が、みんな人は違うんだけど名前はスネークというコードネームで出てくるんですが、物語の半分、メタルギアサーガの半分の主人公にあたるソリッドスネークという人は、
うん、
遺伝子操作と、代理母での出産を経て出てきた、限りなくクローンに近い、遺伝子操作人間、
うん
うん、その他にもクローン人間とか遺伝子操作をされた兵士とか、あとはナノマシンっていう体に小さい、うん、マシンを注入されて感情とか情報を統制される人たちとか、
うん、
いうのも出てくるし、あとは特定の人たち、特定の遺伝子の型があった人たちを無差別に殺していく謎のウイルスとか、
うんうん、
それから AI に支配される世界、
はいはいはい、
そんなのがよく語られています、
うん、
日常生活っていうのは実は統制された世界なんですよと、
うん、
事実が隠蔽された世界なんですよと、隣にいるあの人はあなたとは違う人間かもしれないみたいなさ、
うん
うん、だけど知らないのは実は支配されているから知らないんですみたいなことが結構語られてます、
はい、
何のゲームだって感じになってきますけどね、
ね、
だいぶ深いな、
うん、まあ、この反戦反核、それから科学の暴走と倫理観、この3つをまず押さえておくと、全体のテーマとしては、軸を押さえた感じになってきます。
うん、
そうだね、
うん、
その2、作品ごとのテーマ。
はい、
うん、
今度は作品ごとのテーマです。
はい、
おそらく後付け的に始まったことなんだと思うんですけど、非常にこの一貫性もあるところでもあって、各ゲームのそのタイトルの中でストーリーとは別にね、ストーリーはストーリーで流れていきます。ストーリーとは別に、どういうことをテーマにしているのかっていうのが一個一個ありまして、
はい、
まあ、ここは難しく考える必要はないんですけど、押さえておくとちょっと面白いかなということで、
はい、
あまり深掘りはせずにいきますが、最初のテーマというかその、切り取りの軸はですね、ジーンという、ジーンというのは英語で遺伝子のことを言います。これはメタルギアソリッド、まあ、1ですね、メタルギアソリッド1で語られるんですけども、反戦とか反核とかっていうことを軸にしながら、遺伝子ですからその親から子へ、先輩から後輩へどういうふうにその歴史を引き継いでいくのか、文化を引き継いでいくのかみたいなことが語られているのがメタルギアソリッドであり、テーマとしてのジーンという遺伝子という切り口でのテーマになってます、
はい、
それなおかつそのちゃんどうやるんだろう、露骨なその親と子みたいなやつの方が強いよね。
そうだね、そうだね、
単純に遺伝だから、
まさに遺伝子という、
そうだね、その生命 の, その肉体的な、遺伝だね、
そう、何を後世に伝えていくのかということを語っていると。2本目の軸はミームと言いますが、これはちょっと普段聞き慣れない言葉ですけども、文化的遺伝子というふうに訳されるわけなんですが、これはメタルギアソリッド2で語られてまして、遺伝情報っていうのは今言ったね、ジーンで語られた引き継がれる遺伝の情報というのは生物的より直接的に親から子へというふうに伝わっていくものですけど、じゃあそのミーム、文化、そういうものはどう伝えていくか、何を伝えて何を伝えないのかみたいなことが語られていくのがこのミームという切り口でメタルギアソリッド2のテーマになってます、この辺が一番分かりにくいっちゃ分かりにくいかもしれない。
そうですね、まあここに関してはもう本当に言葉で何を伝えるのか伝えないのかってことが一番近いのかなって思うけどね。
そうだね。そして 3本目の柱はシーンと言いますけども、こちらは時代というふうに訳しますが、メタルギアソリッド3のテーマになってるんですけども、今まで言った遺伝子、それから文化とかその気持ちで伝えていくものの他にですね、その時代、その場所っていうものが価値観とか善悪の判断を決めていくわけなんですけど、その時代によって変化していく立場とか価値観とか善悪とかっていうのは果たして正義なのか悪なのかみたいな、その時代というものがどう伝わっていくのかっていうのがテーマになってます。
はい、
スネークイーターっていうのは非常に泣ける作品なんですけど、自分の恩師でもあり愛する人でもあるとかっていう関係の人を最終的には殺さなきゃいけないというね、その殺す理由というのがお互いの政治的な立場であったりとかその時の世界情勢だったりするわけですよ、で殺される側の人は自ら死ぬことを殺されることを選ぶと、
全部わかってるんだよね。
そう、ただそれがその要は自分のその個人的な感情でもなく、やっぱりその立場とか世界情勢とかを鑑みてそれに対して自分がどう動くかということで死を選ぶわけだけども、そういうふうなこの伝承されていくものっていうのは何なのかっていうのがこのシーンで語られてるわけですね。
はい、
ジーン、ミーム、シーンときて4番目はセンスです、いいセンスだってやつですね。意思というふうに言われますけども、こちらはメタルギアソリッド4で語られています、
はい、
今度は今まであった遺伝子、これはもう抗えないものです。それからミームというのはね、文化ですからもうその流れが自然と作っていくもの、シーンというのはその時その時でこう変わっていくものですけど、センス、意思というのはじゃあそこまで語った上でやっぱり自分一人一人人間個人個人の意思とか感覚っていうものがあって、それが 受け継がれていくっていうことなんもあるんじゃないんですかっていうのがこのセンスです。
はい、
特にこのメタルギアソリッド4というのは、主人公がね、いいお年の おじちゃんです。おじいちゃんと言ってもいいかもしれない、
うんうん、おじいちゃんだね。
そうだったんだ、うん、
潜入ミッションなんでよく腰をかがめて歩くんですが、
あ、はい、
腰をかがめて歩いてると背中が腰が痛くなって腰を叩きます、
うんうんうんうん、
あーっつってこのおじいさんが最終的に自分が生まれ育って、まあ、遺伝子操作の人間として母を、簡単に言えば母を持たないまま生まれてきて、
うん、
お父さんの遺伝子と世界に押し付けられた運命を背負って生きてくるんです。これまでメタルギアソリッド4の時代まで、
うん、
メタルギアソリッド4の時代まで生きてくると、今度自分は何をしなくても人を殺してしまう殺人ウイルスを持っているという状態に陥められるのね、
うん、
その中でじゃあ自分は生きるべきなのか死ぬべきなのか、これから何を全うしていかなきゃいけないのかっていう、その要はなんていうのかな、かっこつけとしての立場もありながら、
うんうん、
でも死にたくないっていうその気持ちもあり、
うん、
でもそれはその主人公一人のあれなんだけど、登場人物一人一人にそういうその今までの歴史と自分の考えみたいなのがあって、
うん、
それがもうこの絶妙にこう交錯していくわけですよ、
うん、
個人の意思、何を受け継いでいくのかっていうね、エンディングがなかなか感動できていたでしたけどもね、
うん
うんうん、
ここまでジーン、ミーム、シーン、センスという4つの切り口があって、
はい、
一旦ここまででした、
うん、
そうね。
でその後メタルギアソリッドピースウォーカー、そして今作のメタルギアソリッド5というふうに続編が出たので、
うんうん、
ここにもそれぞれのこう切り口が設けられてます、
はい、
メタルギアソリッドピースウォーカーで語られるテーマというのはまさにピース、
うん、
平和、
平和です。若葉じゃなくてピースってことですね。
わかりにく
このやっぱりその平和っていうのは何なのか、先ほどから言ってますけども、核抑止力っていうことに対して真っ向から取り組んだゲームがこのピースウォーカーでしたけども、
うん、
核抑止力を持つとか、敵国の侵略、不当な侵略からその地域を解放するということがやっぱり戦力、その戦いに向かってしまうわけですよね、
うんうん、
じゃあ果たして平和って何なんだろう、平和な状態って何なんだろうっていうことについてこう問いかけてくるのがこのピース、ピースウォーカーです、
はい、うん、
そして今作、
うん、
今作のテーマはレース。
レース、
これは、これはあの人種という意味になりますけども、
うん、
人種、今までは時代があって世情があった、個人の感情があった、文化があった、うん、あるいは平和に対する考え方があったときましたが、
うん、
それはあくまでも、まあ、それほどその分なんていうのかな、人種とか、立場は違えど、ソ連の人はアメリカの人なんだけど、
うん、
まあまあその平たくして話を分かりやすくしてました、
うん、
今回のレースというのは、まあ、私もゲームをクリアしてないので本当のところっていうのはまだ分かっていませんが、
はい、
レースというのはその人種、気持ちが伝わらない、言葉が伝わらない、文化が伝わらない、そういうその違う人たちが人種とか民族の違いにどう向き合ったらいいのかっていうのに取り組んだのが今回のメタルギアソリッド5、
うん、
最初にゲームを始めてすぐ分かるのが、ケイセンさん普通にゲームやってると、
はい、
敵が喋ってたりすれば、
うん、
それは我々も分かりますよね。テロップが出てきたり音声で聞こえてきたりするじゃん、うん
う
ん、このゲーム始まった時は敵地に行ったら敵が何喋ってるのかちんぷんかんぷんです。
お
で、
まあ、リアルですね、
リアルですね、
言葉が分かってない、
そう、うん、まず言葉が通じない。で、あのホールドアップって言ってその敵を銃で動くな、手を挙げろってするじゃない、
うん、うんうん、
手は上げんの、万国共通、うん、銃口を突きつけられればみんな銃を落として手を上げるんです。
まあね、
はい、
でその後伏せろって言うんだけど、
はい、
通じないの、
うん、
だからやめて殺さないで殺さないでって言ってるだけで、
あやりづらい。
そうなのよ。
そうでもこっちは仕方なくうるせえっつってパンチでゾイン
強制的に伏せさせる。
そう、まあそういう風に。実際どうなの胎児、このあとこのレース、うん、人種っていうとか、まあその属性の違いみたいなものはゲームの中で語られていくのかな。
そうだね、語られ、ちゃんと語られてるね、
うん
うん、楽しみだな。
まあ、やってて思うけど、うん、もうそこもわしは体験しとるわけよ、
うん、あそうだね、我々はね中国とか外国に行ったりするからね。
そうで自分にとってはもう中国に来ても右も左も分からん、何をこいつは言うのかも分からんってことも体感してるから、まあまあ入ってくるよね自分の中に。
あ、
うん、でまあ変な話、その親と子みたいなのから、うん、うちのまあ親父とね、
うん、
っていうのもあるから、うん、親父の会社だからね、わしがしてるのは、うん、仕事もう全てがぴったりと入ってきて、もう逃げ場がなくなるよね。
すごいね、確かにね、
で広島でしょ、
うん、そうだね、原爆とかもね、
核のことも勉強してるし、
うん、
身の回りにもいるし、そういう人間も、うん、
戦争の悲惨さも十分理解してるし、
うん、まあ入ってくる入ってくる、これ異常なほど入ってくるこのゲーム、
うんうん、いいね、メタルギアソリッド5をやるために生まれてきたような人だね、
うん、いや5だけじゃないけどもね、まあでもその分異常なほどのめり込んで楽しめるってのもある、
うん、
まあ、ここで紹介したジーン、ミーム、シーン、センス、そして新たなピース、そしてレースとね、そのストーリーの中にもこういう、こう切り口、こういうことを伝えたいんだっていう軸があるんだよというのを分かった上でプレイするのも一つ楽しいと思いますので、
うん、
今もうゲームをクリアしてしまった方もですね、そこまで、あ、まあ、そんな話だったかなとか思うことあれば、ぜひ時間を見つけて再度プレイをしてもらうとですね、そのセリフ一つ一つ伝わってくるものがあるんじゃないかなと思います。
うん、
そうだね、まあ今話してすごいヘビーな内容だったじゃん、
うん、
そうね、
だけどもゲーム自体は意外と単純明快だから
そうだね、
うんうん、あの、おしやるかっつってできるからね。
そうだね、
そうだね、
ものすごい照明の低い映画を見るわけじゃないから、
うん、
気分も落ちるよみたいなんじゃないから、
そうそうそう、その辺がまた上手なとこだよね、
うん、うん、すっごい上手なとこ、なんかこう、まあ、ふざけるときね、ふざけた話を入れるときもあれば、あら、なんかちょっと今回は毛色が違うなっていうところもあるし、
うん、
まあどれぐらい毛色が変わるかってところは最後のところでじっくり話をしていきましょう。
その3、登場人物。
まあようやくようやく1時間経ってようやく具体的な話になってきますでもでもまだ5の話じゃないです。
なんてこった
、まあ、28年間続いたゲームなので、
うん、
それぞれの中に出てくるこう登場人物が、あ、ここにも出てたね、ここにも出てたねというのがあります。それもちょっとだけ触れておきたいなと思いまして、
はい、うん、
まず押さえておきたい登場人物は、いきなり2人出てきますが、
うん、
2人のスネークです、
うん、
スネークというふうなコードネームを持つ人は基本的に2人存在します。
お、
あれ2人なのかなって俺逆に思ったんですけど、いろいろ見ていくと2人、
うん
うん、今回のザ・ファントム・ペインの主人公に当たる人がビッグボスというふうに呼ばれる人ですが、
うんうん、
この人はネイキッド・スネーク、
うん、
あの 別名ね、ビッグボスと呼ばれることもあればネイキッド・スネークと呼ばれることもあれば、ジョンという、ジャックというふうに呼ばれることもありますけども、はい
はい、
この、ビッグボス、ネイキッド・スネーク、ジョン、ジャックは全部同じ人、この人です。
ほう、
はい、この人は1935年に生まれたこと、人でして、メタルギアの一番初期の作品であるフォックス、メタルギアシリーズとかでフォックスハウンドに所属していた隊員です。
うん、
で、まあ、いろいろこう戦闘のプロでとかいろいろあってとかっていうことがあって、うんうん、とにかく、当初はね、戦いがすごくセンスがあって上手な人だったってい
う
設定なんですよ。ただ、その強いが ゆえに戦場でヒーローになっていくのね、
うん、
で戦場のヒーローっていうのは国としては何ていうのかな、戦意高揚を図りたいから、うちの軍隊にはこんなにスーパーマンがいるんだっていうことでこう結構取り上げるわけですよ、
うん、まあね、いわゆるプロパガンダだね。
そうだ ね、プロパガンダだね。でもその国に利用されていくっていうことに対して、いろんなこう場面で不信感を覚えていきます、
うん、
最終的にこの人は軍を辞めて、アメリカという国も捨てることになっていくんですけども、でもそのアメリカの軍を辞めた後もまたこういろんなこう嫌疑をかけられたりとかしてですね、さまざまこうなんていうこの人の支配体制というのはなんて汚いんだっていうふうなこの反感を持っていくと、
うん、
その結果ですね、今回のゲームの、まあ、やっていることになっていくんですけど、うん、世界の支配体制というのは自分も裏切り、自分を愛する人たちも裏切り、そして今いる世界の人たちも裏切っていると。だからこの支配体制というのは壊さなきゃいけないんだということで、悪に手を染めていく、戦争に手を染めていくという、ちょっとこうね、アンビバレンス、すごくこう思いと実際の行動とかこう逆を向いてしまうんですが、結果的にですね、この人は、今作でビッグボスという名前を持って、戦っていくという状態になっています、
うん、
最終的にもうこの先の話はもう別なゲームで語られてますけども、
うんうん、
メタルギアソリッド4ではこの人はですね、死ぬこともできず、
お、
手足を切られてですね、
はあ、
脳死状態、まあ、その脳は死んでるんだけど体 としては生きてるよという状態に強制的にさせられて、なんかこういうパッケージになってパッケージっていうとあれだけど、本当にパッケージだったんだからしょうがないよね、
は
あ、ラップされたパッケージ、なんか額縁大のあれみたいな、
うん、あ、太圧縮袋に
そうそんな感じ
そうかもしれないけど
死してなおこう利用され続ける
ね、
生かされて利用されていくという切ない運命をたどっております。
まあそれもそうなるのに、いろんな人がいろんなことを考えていろんな思いでそれをやってたのよ、
うん、
そうなとね、
で、勝手にそれになったわけじゃないから、
まあまあ、
わしはこれ入っとくわ言うて入ったわけじゃないから、
そうだけ
どね、すっごい引きこもりじゃないですか。
ビッグボスは、メタルギアソリッド3、メタルギアソリッド4、
うん、
まあ、
うん、
圧縮袋に入っての登場だけど、メタルギアソリッド4、だからピースウォーカー、
うん、
あとはなんだ、ザンジバーランドとかでもだからメタルギア、メタルギア2かな、うんうん、だから半分ぐらいの主人公です、
うん、そうだね、うんうん、まあでもどちらかというとそのメタルギア、メタルギア2に関しては、
うん、あ、そうだ、主人公じゃなくて敵側として出てくる
から、ね、敵側として出てくるから、
うんうん、
最後のねボスとして出てくるからね、うん、まあまたちょっと違うんだけれども、まあちゃんと帳尻は合ってると、
うんうん、
これがビッグボス、ネイキッドスネークね、
はい、
うん、
でもう一人のスネークというのはソリッドスネークという名前を我々は与えてますけども、うん、こちらがまたややこしいですよ。
そうね、
ソリッドスネークさんというのは、
はい、
あえて言えばビッグボスの子供です。さっき言ったネイキッドスネークの子供にあたります、
うん
うん、だけど直接子供を産んだわけじゃなくて、ビッグボスの遺伝子を、
うん、
とある人のこう卵子と直接、うんうんうん、こううまいことやって
人工授精、ね、
人工授精して、うん、で生まれた、子供です、
うん、
で実際にそういう技術があるかどうか分かりませんが、ビッグボスの遺伝子を持つ限りなくビッグボスに近い別人として生まれたのがソリッドスネーク。
うんうん、だからさっき言ったスーパーソルジャーだったわけじゃん、
うん、
そのアメリカでは、
うん、
まあね、
もう一人欲しいじゃん。
そうそうそう、
できればたくさん欲しいよね。
で、できればいっぱい欲しいじゃん、うん、そういうなんかヒーローみたいなやつ、うん、で作っちゃえよっていうのがスタート、うん、
ほう。結構ねメタルギアの登場人物の中でね、この人は科学に詳しい人とか、この人は兵器に詳しい人とかって出てくるんだけど、
うんうん、
相当ね切れてる人たちばっかり
ぶっ飛んじゃって
るね。そう、あ、もう作る作る、あ、クローンやるやるみたいな、そんな感じ
できたできたぐらいの
もんですな。
そう、だいぶやばい人たちだからね。でできたのがこのソリッドスネーク、
はい、
実はこの人には兄弟がいます。
ほう、
はい、
うん、兄弟はいそういそう、
そう、ネイキッドスネークというまた別のスネークさんなんですけど、
は
あ、あ、ごめんなさい、ソリ
ソリ
リキッド
リキッドスネークリキッドスネークさんっていうのが
液状っぽい、
そう、ソリッドさんとリキッドさんという兄弟がいて、
うん
うん、
ソリッドさんとリキッドさんは兄弟だけども仲が悪い、
はいはい、
うんうん、まあ、よくある構造だね、
うん、
弟とあとお兄ちゃん喧嘩ばっかりするってやつ、
うんうんうん、
ボコボコやり合うんです、はいはいはいはい、いろんなところに、
それ喧嘩もするわ、
うん、
しそう、
そう、でもう一人実は兄弟がいて、
はあ、
ソリダスさん、
ソリダス、
うん
うん、
ソリッドスネークリキッドスネークっていうのはビッグボスの遺伝子を人工受精してできた子供で、
は
あ、普通に兄弟です、
はい、
実はソリッドスネークさんとリキッドスネークさんにはもうあと6人ぐらい兄弟がいて、
多いな、
うん、でも卵子の段階で1個ずつこう弱いやつを切ってって残った強いやつ2人っていうのがソリッドとリキッドなのね。
あ、
ソリダススネークさんっていうのは、完全なビッグボスのクローンなの、
うん
うん、
だから兄弟ではないんだけど、うん、まあ、年齢としても近いしみたいな、そういうなんか親戚付き合いみたいな感じなんだけど、まあ、この3人仲が悪いわけですよ。
まあね、
あ、喧嘩ばっかり、まあ、喧嘩ばっかり、
もう大変なことになります、
はい、
うん、
はい、みんなで、ね、血気盛んでムキムキだから ね、
う
ね、
うん、
もう
全員スーパーマン、
ね、ちょっと喧嘩してる、
うん、でこの、まあ、ソリッドスネークの生まれ育ちというのも今まで語ってきたその科学の暴走、倫理観の欠如みたいなところでもあるし、
うん、
その情勢が戦争とかスーパーヒーローを求めている、スーパーソルジャーを求めているっていうこともあるし、さまざまなこう負のね、思いを一身に受けて生まれてきてしまうという、
うん、
まあ、人の欲がわーっと集まっちゃった感じだよね、うん、
非常にね。で結局、うん、自覚的ではないんですけど、知らないんですけど、自分の父親にあたる人と散々殺し合いをしていくことになるわけです。
はは
ー。でソリッメタルギアソリッド4ではそのソリッドスネークさん、そのとある理由でもう体が追いまくっておじいちゃんになっちゃうんだけど、
おじいちゃんボロボロ、
そう、そこで初めて自分の、まあ、遺伝子上の父親です、そのビッグボスと、
うんうん、
最後の最後で再会をして、
うん、
あれお前死んでたんじゃねえのって思うんだけど、
うんうんうん、
でもその結果、そのなんていうのかな、そこで初めてお互いを許し合うみたいなさ、
もうええよとな、
若い、
そう、若い、若いんだ、これからでもどうしたのかなって思うけどね、
非常にね、
まあ、そういうそのソリッドスネークという、
うん、
このソリッドスネークさんはメタルギアソリッド2、メタルギアソリッド4、
うん、
あとは何だ、ポータブルオプスとかはまた別な人なのかな、
うん、
まあ、とにかくその主要2作品の主人公として出てきてます。
あとはあれだよ、あ、メタルギアソリッド1
ワンか、ワン
だね、メタルギアソリッド1と、
うん、
メインとしてはメタルギアソリッド1とさっき言った4の2個、
うん
うん、
で補佐的にメタルギアソリッド2でも参戦、
うん、うん、
という感じになってます。スネークっていっぱい出てくるわけですよ、
うんうん、
そうそう、スネークって名前のね、あの兄ちゃんおっちゃんたちいっぱい出てくるの、そうそうそう、
だからどのスネークがどのスネークなのかなっていうのは把握しておくといいと思います。
分かりにくいけどね、
顔はね結構似て作ってあるからね、
うん、紛らわしい
分かりにくいんだ、
うん、
さあそれからボスっていう名前のやつもいっぱい出てきてめんどくせえんだけどさっきのビッグボスね、
はいはい、
今度はザ・ボスです、
はい、
ザ・ボスというのは、実は女性の傭兵でして、
はい、
この人は さっき言ったメタルギアソリッド3スネークイーターで出てきたコブラ部隊というちょっとあの異能力集団ね、変態の集まりの
変態言うな、
ね、変態集団だねいやもう変態だから、
まあ、バテ口から蜂出してくるやつとかさ、
そうだけど
光合成するおじいちゃんとかさ、
そうだけどさ、
光に任せて大爆発するやつもいる
から、そう
そうだけどさ
のそのなんかボリショイサーカスみたいな人たちの、ボスです。
はい、
まあ突拍子もない人よそれも、
うん、
でこの人は、女性でありながらその各地の特殊部隊を立ち上げたと言われる、
うん、
伝説 の、 その特殊部隊の母と言われるような、すごい人なのね、うん、
っていう設定の設定、はい、おばちゃんね、
おばちゃん、
実はこの人が最初の方に出てきました権力集団愛国者たちと関わりがありまして、
うんうん、
その前身である賢者たちじゃないな、そのもう一つ前、一番最初の組織賢人会議かな、賢人会議に参加してた人たちの子供の一人がこの人、
うん
うん、
あ、賢者たちの一人娘かで、賢者たちの一人娘として生まれ育ったもので、
うん、
いろんなその裏事情を知ってるわけですよ、
はいはい、
うん、聞きたくないことも聞かされてるのよ、
そうそう、で賢者たちが亡くなって資金が、うん、あちこちに行って、でそれがまた一箇所になんとか集まってきた時に、
うん、
まあ、この人たちとかの意思を元に作られていくのが愛国者たちという組織になっていくので、
うん、
まず今その世界を悩ませている権力支配体制、愛国者たちを作ってしまった一人の存在であるというサガを背負っています、うん、あ、それからその世界の戦争、特殊部隊の技術を磨いてしまったというサガも持っています、
うん、
あ、
ボスが実は戦場で一人の子供を産み落とすんですが、
うん、
その人がこの後ちょっとご説明しますが、オセロットという非常に、まあ、若い頃はイケメンのですね、優秀なやんちゃな子を産み落とすんですけど
だんだん性格おかしになる
けど、ね、
まあしょうがないね
一貫して最後わかるんだけど、
うん、
毎回毎回のゲームに出てくるんだよこいつ、
そう、あの最多出場です、
そうそうそう、だからやっぱりね全部に一貫して悪いんだけどいいやつなの、
うんうんうん、
この辺も難しい、
すごい難しいのこいつ、
そう、うん、難しいんだけど、そのオセロットという人を産み落としたという、うん、まあ、これ罪ではないですけど、
そうね、
サガを背負うというね、うん、そのいろんなサガを背負って、最終的には自分は立場のために死んでいくということを選ぶという人で、まあ、ゲーム全編を通して言うとこの人が本当に自分の気持ちとして従っていたことにみんな最後は帰結していくっていう物語の生みの親でもあるのかなっていう気がする人
だね。この人が、まあ、原因でって言ったら変だけど、
うんうん、
この人の考えてたこともしくはやったこと、そこから、まあ、人がそれを汲み取ってこういう風にこの人だったら考えるのじゃないのかっていう憶測もありつつ、いろんなことが進んでいって、うん、あれやこれやと生まれていったものが、うん、最後まで尾を引くっていう感じだね。
そうね、うん、物語の母でもあるなというところですね、
うん、彼女が登場したのがメタルギアソリッド3だね、
うんうん、そうでしたね、そう、もうなんか、うん、なんていうのかな、
うん、
華々しい登場で、しかも出てきて間もなく核ミサイルをぶっ放す、まあ、ぶっ放すのは別の人だけど、
ね、うん、
ぶっ放されるというね、
うん、
もうめちゃくちゃです、この人、この人の周りがめちゃくちゃです、
ね、そうね
この人はまあそうでもない
んだけど、周りがめちゃくちゃなんだよね、ような気がするんだけど、
うん、
ね、
うん、
不思議な人です、
そうだね、
ただ今やり終えて、こういろんなゲームやり終えていろいろ調べてみて、うん、なるほどこの人が母体なんだなっていう気がする、
うん、
ああザ・ボスでございます、
はい、
はい、で最後にもう一人二人、もう二人残ってるな、こっちはどうでもいいかな、
うん、
まあ言うだけ言ってみればジョニーとか、
まさかの
ジョニーの方は、じゃあジョニーはちょっと大事に解説してもらうけどゼロという人がいました、
はいはいはい、
うん、 銀河万丈さんですけど、
そこ
中の人はね、
この人がザ・ボスの、パートナーであって、
うん、
愛国者たちを実際に作った人でもあるんだけど、
うんうん、
ネイキッドスネークの上司にもなっている人で、
うん
まあ、ザ・ボスと一緒にそのいろんなところの特殊部隊とかに参加してた人なんだけど、
うんうん、
ザ・ボスが死んじゃったけどザ・ボスの気持ちを汲んで俺たちこの金生かして愛国者たち作ろうぜって言ったけど、
うんうん、
もう作った早々にやっぱり権力ってやめらんねえわっつって あっという間に悪に染まっていく人で、で物語にはそれほど大きく出てこないんだけども結局愛国者たちを作った人がこの人なもんだから、
うん、
もうこれもあいつのせいこれもあいつのせいってちょいちょいそいつの影が見えるっていう。
でやめてよってぐらい、うん、そいつのせいにされちゃうのよ、
うん、
いやここは違うよってところもなんか
いやきっとあいつのせいだみたいな、
お前のせいじゃねえのみたいな、お前がこれやったからこれでこうなってあんなってそうなってこいつがこうなんだろうみたいな、うん、いやいやそれは関係ないでしょみたいな話も出てくる、
うん、
なんかそんな役回りっぽいっすね、
う
ん、
そう、
うん、
でも最終的にあのこの人も布団圧縮袋になって、
105
歳まで生きるんですけど、
うん
うん、まあ
長寿ですな、
うん、ご長寿で言うていいのかどうかわからんけど、うん、
権力に飲まれて死んでいく典型の人みたいな感じです、うん、ただしものすごく影響力があった、
そうね、
うん、
あのなんだっけ結構それも5でちょろっと出てくるから、
うん
うん
うん、期待してるぜ、ネタバレすんだよ、うん
ここまで他のやつだいぶネタバレしてるけどな
他はまあ古いやつだからね、いや
そうだけど
そして先ほど出ましたオセロットの話になりますが、
うん
うん、
この人も最多出場を誇っておりますオセロットですけども、
はい、
この人のページだけ私のまとめた資料が2ページ半ぐらいありますが最初の登場はメタルギアソリッド3ですね、
うん、
山猫部隊というソ連の特殊部隊を率いて出てくる人なんですが、はいはいはい、もう登場からして面白かったね
、
うん、いろいろ面白いです、
いろいろ、ね、
メタルギアソリッド3は絶対やった方がいいと思う
そうだね、そのオセロットっていうのが本当に面白おかしくも書かれつつちゃんとしてるからね、
うん、
そ
う
でここで、ザ・ボスと出会うんですけど、ザ・ボスと出会ったことで自分はこの人は実はそのザ・ボスその特殊部隊の母の息子なんですが、
うん、
戦場で生まれて即愛国者たちにさらわれます、
うん、
だからお母さんに育てられたというよりは愛国者たちの人質として育っています。
まああの、うんうんうん、ザ・ボスの子供だから、うん、それをどうやんだろう、ね、愛国者は欲しいというか、
ザ・ボスをいいように操るために
あ、
う
ん、
ザ・ボスの人質として息子を取るというね、
うん
うん、で愛国者たちの中でスパイとして育っていくわけなんですけど、
うんうん、
割とそんな背景の中で育ってる割に純粋に育っていきます、
うん
うんうん、いい子だね。
でソ連の特殊部隊にいながらにしてアメリカのスパイで実はどこそこのスパイでしたみたいな20スパイ30スパイっていうのをずっとやっていきます、
うん、
どの作品でもあっちのスパイのふりしてこっちのスパイみたいな状態でずっと物語を見ていく人、この人が物語を語ってる人なんだと思う、
うん
うん、
ああそのストーリーテイラーとまでは言わないんだけど、
うんうん、
その物語きちんとこの物語の裏に絡んでくるっていうのがこのオセロットという人で、
うん
うん、でこのスネークイーター作戦そのメタルギアソリッド3でザ・ボスにあごめんなさいビッグボスに出会ったことで、
うん、
まあ多少母親のこうなんか影も感じたんじゃないですかね、うん、このビッグボスにめちゃくちゃに惚れ込んでいきます、
う
んうん、あのボーイズラブ的な話じゃなくて
もうね、
崇拝していく
ボスが、うん、男前すぎたんだろうね、うん、
あ
でこの人と対決をしながらも育っていくという、うん、のを繰り返して、まあ、スパイをしながらということもありながら最終的にはこのビッグボスのために働くようになっていくわけですね、
うんうん、
あっていうのがずっとあって メタルギアソリッド3で登場、それからメタルギアソリッドポータブルオプスにも出てきます、それからメタルギアソリッドでシャドウモセツ事件にも絡んで、うん、メタルギアソリッド2ではマンハッタン沖タンカー事件で奪い取りに来ますね、
うん、
で、プラント編にもって当然出てきます、それからメタルギアソリッド4でアウターヘブン放棄にも出てきてっていうこと でもちろんこの5にも出てきます、
はい、
うん、
出てこなかったのはピースウォーカーとかかな、
か
ピースウォーカーは出てきてませんからね、
そうか、
ピースウォーカーだけだね、出てこないの、ね、
そうなるのか
ということで、相当のクセモンですこいつは、
うん、
うん、
ただしそのなんていうのかな、嫌なやつってことじゃなくて、その、
うん、愛されキャラだね、
うん、
うん、
でこの人もやっぱりさっきのその物語の生みの親であるザ・ボスの息子であるがゆえなのか分かりませんが、
うん、
そのお母さんが、あ、お母さん自身がね、自分に課していたその何に従うべきかっていうその心情みたいなのを彼も結構色濃くその引き継いでいて、結局はその守るべき自分のその心情のために生きていくという、人生をね、全うしていく人なんですよ、
うん
うん、
ああ、それを聞かないとね、オセロットってなんて嫌なやつなんだけど、なんだこの変態はっていう感じなの、
どうしても変態なんだ、
どっちかというとあの、まあ、あのメタルギアソリッド変態の集まりだから、
まあそうだね、まともな人
は変態が変態と何かする話だから
何かって聞くとだいぶやばいよ
まあ世界観そのものもな
、うん、だけどまあオセロットはそうだね、最後の最後までオセロットだね、
そうだね、
5でもってことですか、
ああ5もそうなのか、
いいね、
楽しみだねこれからね、
楽しみだね、うん、あとはまあ私が用意してたのはこれだけで終わったんですけどジョニーは
ジョニー5あの探したけど出てこなかった、
あそう、
うん、
うん、なんだけど、ジョニーもまあ最多出演の一人ではあるのかな、
そうだね、
うん、
うん、あのまあいつもトイレにいる彼だよ、
そうお腹が緩い人なんです、
あ、うん、お腹が緩い家系の人、
そうそうそう
一人じゃないの、
そうね、
何
歴代長男がジョニーという名前を引き継がなきゃいけないらしい、
その、 あの一家はね、
うん、まあ
で そこで、まあ、出てくる、まあ、お話本筋にはほぼ関係のない、うん、いっぱい出てくる人たち、
うん、ですということでした、
はい、
どうですかケイセンさん、だいぶだいぶ分からなくなってきたと思いますが、
だいぶだいぶなんか難しそう話もすごい難しそうです
ね、これだけ聞くとね、やっぱそれだけ物語としては作り込んだ
深いんだろうなっていうのは、
うん、
うん、
さあまあそんなね、はい、過去の作品歴史それからテーマなどについて話をしてきましたが、
はい、
うんうん、こういうのはもうあと一切忘れてですね、
うん、
はい、
楽しいメタルギアソリッド5の話をしましょう、
はい、
1時間半も経ってますが、
はい
はい、
メタルギアソリッド5ですよ、
うん、
この小島監督作品の面白いところっていうのは、
うん、
今あったようなすごくこう作り込んである重たい真剣なシリアスなストーリーがあるのに、まあ、変態がいっぱい出てくるって話もありましたけど、
うん、
とにかくね、あの面白いんですよ、
良くも悪くもその今までの話を見せないのよ、
あそうだね、そういうとこあるね、
うん、
うん、だから今まで言ったすっごい重たい話があったじゃん、
うんうんうん、
この1時間ぐらい話した話を、
うん、
はい、
真正面には絶対に持ってこないのよ、裏の裏のさらに裏ぐらいに置くのよその話を、
うんうん、だから、
だからあのさっき言った変態ばっかりがあのドンパチしてるっていう話しか見えてこないんだけどだから楽しいから、
うんうん、
単純に見てて面白いじゃん、変態がバーンってやってたら、
いやいやいや、変態がバーンだとちょっと誤解があるけど
変態がバーン、
まあまあ、だけどまあ何だろう、まあ、絵的にね、単純に本当に面白おかしい話に しちゃってるのよ、表立っては完全に、
うんうん、
だからやっててもあのテンポもいいし、
うん、
もうずっとやってられるっていうのもあのすごく作り込んである例の一つかなとは思うけどね、うんうん、
で今回のメタルギアソリッド5の最大の今までの特徴、最大の特徴っていうのは、うん、まず一つはオープンワールドゲームになりました。
はい、
はい、
オープンワールドって何だか分かりますか？
うん、
はい、
どこにでも行けてどっからでもやれるみたいな。
そうそうそうそう、最近のだと例えばグランドセフトオートなんていうねアメリカのゲームですけど、うん、非常に有名なのがありまして、街はもう街として機能している中で、うん、主人公の人がこう自由に歩ける、歩き回れる、それで歩き回っていくとどっかでいろんなこうサイドストーリーが始まるっていうのがオープンワールドゲームですけども、うん、メタルギアソリッド5もこれまでのストーリーから今回からですねオープンワールドゲームになりまして、
はい、
マップの広さでいうと今までの何何え200倍とかって言ったんだっけ、
なんかそんなようなこと言ってたね、
うん、でその中もう砂漠があり山あり森あり谷あり川あり、
はい、
ヘリコプターとかジープとか戦車とか、うんうんうん、お馬さんとか、
うんうん、あ段
ボール入ったりとかしながら自由にいろんなところに行ける、
はい、
っていうのが最大の特徴ね、
うんうん、
あとは こんなにストーリー時代交渉的なところをしっかりやってるにもかかわらず、
うんうん、
とんでも兵器がいっぱい出てきます
とんでも、
まあ
うんうん、
まあ兵器じゃないんだけど一番面白いのはフルトン回収システムというね、
うん
うん、
こうフルトンって検索してもらうと羊がぶら下がってる写真を皆さんすぐ検索出てくると思うんですけど、
なんか気球みたいなやつですよね、ちっちゃい気球。
番組の前にケイセンさんにも見てもらいましたけど、可愛いでしょ、
はい、なあれもう謎なシステムですね
羊とか馬とかその辺をうろうろしてるの、
うん、
でそいつにこうピョイッと風船つけるとメーッつって回収されていくの空高く舞い上がっていっちゃう。
回収した後はどうするんですか？
保護する。
基地にいるよ。
ほう。
うん。
てっきりでゲームを始まる前はね、羊を捕まえてきたらラム肉を食べるんだと思う、
うん。私もそう思いました。
ね、食料にするのかなと思ったけどね。
あとは皮を剥いでほらね防寒着にしたりとか。
皮。
それモンハンだから。
そうではなかった。
うん。
保護します。
まさかの保護だった。
じゃあ、
動物を保護してきてくれてありがとうございます。
牧場があったりするんですか？
動物園があるね。
そうね、
そういう感じですか、
うん、
そうそう、保護した動物を鑑賞できる区画がある。
へえ。
ちなみに羊かわいいなと思って近づいてったの、
うんうん、
体当たりされた
そうね、
体当たりされた
当然だよね。
結構獰猛なんですね。
獰猛だね。
うん、だからこっちは段ボールでドーンよ
隠れて
さっきから何回も段ボールでドーンを聞くけど、聞いてる人は何だと思ってるんだろうね。
そうね。
まあそのフルトン回収システムっていうのはまあ一つの、あんま兵器じゃないけど道具ですけど、
うん、そんでもアイテムだね、
うん、その他にもいろんなこう左手が義手なんですけど、うんうん、
今回はね
ロボットアームがついてるんですけど、そのロボットアームがロケットパンチできてみたりとかね、
うんうん、
ああ、なんかねいろいろこうバージョンアップというかしていくのよ。
なんか紹介動画を見ました。なんか操ってました。
プレステ4とかに出てたよね。あのプレステーションのブログとかに載ってたよね、
うん
うんうん
うん、あとはねやっぱりこういうやつって難しいじゃない。ドンパチやって結構すぐ死んじゃうの。
そうね、
うん
うん、でも難易度の設定ってまあ基本的にないので、うん、どうしてもクリアできない人はもうあと やりようがなくなっちゃう、
うん
うんうん、でそういう人たちのために5回同じミッションを失敗すると、うん、チキンキャップをかぶるかいって聞かれるのね。
聞かれるね、う
ん、突然謎の問いかけがあるんだけど、うん、チキンキャップってやつをかぶると、
うんうん、
これもぜひあの皆さんチキンキャップメタルギアソリッド5で検索してみると出てくるんで見てほしいんですけど、うん、鶏のかぶり物をかぶるんだよね。
そうね、
うん、そうね、ズキみたいなやつね、
あのおっさんがね、
そうそうそう、結構シリアスな顔してるのにね
見せてもらいました。
マッチョのおっさんがね、
うん、
もう 血みどろになりながら可愛い鶏の帽子をかぶる。
戦場でこれはおかしいだろうっていうね
明らかにおかしいです、
うん、
これをかぶると3回まで敵がその主人公のことを見つけても
見逃してくれる、
見逃してく
れる、うん、優しいな、
うん、みたいな、
まあ、みんなが優しいしてくれるからね、
鶏だったのかな、
なんだ鶏か、
うん、
っていうこうね、こ
うわ
優しいお助けアイテムなのさ、
はい、
うん、
さらにチキンキャップをかぶってもゲームをクリアできないと、
うん
うんうん、
ひよこキャップっていうのがね、
やった、
あ、そんなのあるんだ、
そう、
ある
ある、ひよこキャップっていうのかな、
うん、
もうお前はチキンでもないひよっこだっていうキャップがあって、う
ん、はは、
さらに可愛いキャップが出てきます、
うん、
それは何、どうすれば出てくるの、
チキンキャップをかぶった状態で5回ミッションを失敗する、死んじゃうと、
うん、
チキンキャップ
ひよっこもあるぜって、
ひよっこもあるぜ、そうそうそう
そう、あ、ちょっと今日やろう
無駄に
しないまで行こう、これがどうなるかっていうと、ひよこキャップは何回見つかっても敵の目の前を素通りしても敵にパンチしても敵は全部見なかったことにしてくれます、
うん、今のは何だみたいな
これ横かって
クリアできないわけないよね、
うん、すごいな
あ、それいいな、とりあえずニワトリかぶってちょっと今日死んでくるいや戦車の前にわーって走っていけばどうにかなるもんね、
そうだね、
でドドドーンって撃ってやさ、あっち気がつくじゃん、
うん、
鶏はね、3
回だ、うん、3回見逃して4回目になったらもう知ってるよって言われるんでしょ、
そうそうそうそう、
いかがにせよって言われちゃう、
ひよこちゃんもやってみよう、
あ、かわいいです、でこれがあのね非常にいいことにね、
うんうん、
あのムービーシーンがストーリーの話をするときにムービーのシーンが入るときがあるんだけど、
はい、
ムービーのときもかぶったままで実演することになるらしくて、
ほほ、
なるよ
非常にシリアスなシーンで振り向いたらひよこみたいなさ、
とってもシュールな絵になるっていう、
それだけ聞いてるだけでワクワクしちゃうでしょ、
ね、
ちょっとグッときますね、それ
ね、グッとくる、かぶり物って他にあるの、
どうなんだろう、
頭に装備する
今のところその2つしか知らないな、
あともう普通のあれしかない、可愛い系は今のところはない、
あ、そうなんだ、
いつもの無限パンダラがあるよ、
あ、
無限パンダラ、
そう
それが普通の反応でしょ、うん、無限パンダラってなるのがそれが正解なんだけど、これメタルギアソリッド2の話なんだけど、
はい、
スネークがライデンっていう他の主人公がいるんだけど、
うん、
いや、あんた弾をくれるのね、スネークが、おお、弾ないだろ、やるよっつって、
そうそう、
で、いやいや、あんたの弾はって聞いたら無限バンダナだって急に言うのよ、そう
このバンダナを指さ
してみんながはーってなるっていう、
うん、
でも彼はまあ単純に無限バンダナ装備してるから弾は無限にあるんだよっていうことを言いたかったんだろうけど、
うん、
まあそのバンダナつけてると、なんだろう、弾の制限がなくなるの、
へ
え、銃の弾のね、
なんかドラえもんっぽいですね、
そう、銃をいっぱい撃って強い武器をいっぱい撃って弾がなくなっちゃうよっていうのを、何アンリミテッドにしちゃうあのアイテムなんだけど、それぐらいじゃないかな出てくるのは、
そういうチートアイテムを普通に主人公に俺は無限バンダナつけてるからさって言わせちゃうってところが、
そうそうそうそうそう
おいちょっと待ってくれって、
ね、いいのかそれでみたいな
そこ言っちゃダメって感じ、
あとはまあとんでも兵器とんでもアイテムっていうとやっぱもうステルス迷彩だよね、
まだ使ってないの、
私まだ開発してないんだよな、
まあ、メタルギアソリッドの、まあ、これも定番アイテムとして
出て
くる光学機動隊が好きな人だったら光学迷彩って言えばわかるか、
うん、
ああそうね、
完全に透明になる、まあ、迷彩、
もうすぐそんなのだなって思いました、
うん、そういうやつ、うん、だから結構ねもうクリアしちゃったらもうそればっかり使って遊んでる、
なんと、
うん、ステルス迷彩つけて敵見えない状態で、
うんうん、
あの敵が5、6人いる集落みたいなとこがあるのね、
はい、
そこのど真ん中にバーって走ってって敵見えない、敵見えてないのよ自分のこと、
うんうん、
で義手を頑張って改造して頑張って改造してると、スタンアームっていう、 こうビリビリビリってなる機種があるの、
ね、
敵を気絶させる、あれをもっと頑張ってやると雷落とせるようになるの、
ね、
ひでえ、
うん、で 半径45メートル以内の敵全員に雷落として全員気絶させるっていう
アイテムがあるんだけど、
それを使ってステルスメッセージで敵の真横でそれをドーンって撃つと集落丸ごと拠点を制圧ってです
ひどい
で全部フルトンさっき言った風船で、敵の兵士を回収回収回収と、
は
あ、
なんかもう大災害だな、うん、大災害、
人災だよ人災、
やりたい方
なんですね、何が起こったかも分かんないからね
わ
ーさっきまで、そうさっきまではみんなとなんか警備してたのに、起きたらわけわかんねえとこにいるしどうしようみたいな状態になるよね、
しかも天気良かったはずなのに雷落ちたみたいな
雷落ちてきた
わそうそうそう、でもトラックの中にいるやつは当たらない
と
か、あーアースがついてるからね、
うん、俺、あいつダメだと思ってダッシュしてパンチするんだけど、
パンチするんか、
パンチするんか
パンチするよ、パンチしてとりあえずお前はもう起きてるんじゃねえよってパンってやるけど、
ひどい話だ、
まあ、クリアしちゃうとそういう何タグが外れちゃうから結構何でもありん、
ね、早くオンライン始まればいい ね、
そうね、大丈夫だよもうすぐだから
10月の6日にですね、
はい、
メタルギアオンライン3という、メタルギアオンライン、その今は各自が1人自分の世界の中で遊んでるわけなんですが、
うんうん、
8対8だったかな、
そうだね、
オンライン上で、各地のプレイヤーが集まって対戦をするっていうサービスが始まりまして、
おお、
これがまあ10月6日ですから、ギリギリこの配信が始まる、皆さんにお届けできてるかできてないかぐらいのタイミングですけど、うん、また本編のゲームと違ったね楽しい、いろんなこうルールがあるようで、こちらも期待が高まっていますけど、
はい、
かぶり物がいっぱいあったりね、こちらはね
すごい種類ありそうだね、
あとね、うん、犬、メタルギアソリッド5って犬が出てくるんですけど、
うんうん、
まあ、犬じゃないのか、オオカミみたいな、
子犬みたいな
のが、あれは
犬だよ、
あれ犬なんだよ、あいつのねぬいぐるみがねあるの、ぬいぐるみ、
うん、
うん、でぬいぐるみをこうポンと置いておくじゃん、
はい、
でこう敵が来てぬいぐるみはって見るじゃんか、
うん、
かわいいっつってやって動かなくなっちゃうのハードマークいっぱい出てくるの
へえ
っていう、こうトラップをね、罠を仕掛けたりとか、うん、あったりなかったり、
はい、
こちらも楽しそうです、
そうだね、
うん、まあ、メタルギアソリッド5の話はしたのかなっていう感じですけど、
うん
うん、
まあね、これを、まあ、聞いていただいてどれほどの人が面白みを感じてもらったか分かりませんが、
はい、
うん、今時はいっぱい動画が YouTube とか、
そうね、
それからあとは Twitch TV とかね、うん、実際のライブ映像とか出たりしてますので、
うんうん、
まあ、ゲームを買うほどでもないなっていう方も、例えば、うん、ボスの歴史を振り返る動画とか、そういうね、
あ、 YouTube とか行ったらあるね、
うん、まとめ動画とか見てもらったりなんかさ、あとまあこれは本当はやってほしいんだけど、やらなくてもメタルギアソリッド4のエンディング1時間半とかさ、見れたり、
結末だけ見る
の、見れたりするので、そういうのを先に見ていただいてからでもね、いいのかなと思いますので、そうね、まあ、メタルギアソリッドに興味を持ってもらえれば嬉しいなと思います、
うん、まあね、うん、ツイッチだとね、たまに自分も配信してるよ、
タイジがね、
うん、
あとは、まあ、デッキアメンバーも、
そうだね、
なかなか皆さんにこの人ですよっていうのはあれなんだけど、ビクトリカとか、うん、M さんとか、うん、D さんとか、あとバルさんとか、うん、いろんなメンバーがいるんですけど、
うん、
それぞれも配信をしてるので、
うん、それはすぐ見れたりとかするんですか、
ね、自分の場合はツイッターで配信してますよっていうのを、つぶやいてる、
ほうほう、
そうね、
ツイッチで、プレイステーションブロードキャストで配信中みたいなやつをポコンってたまにつぶやいてるから、
でそれをプレイ中、タイジがプレイしてる時にそのリンクをピッと押せば誰でもブラウザ上で簡単に見れます、
うんうん
うん、配信してる時じゃないとダメ、
うん、録画とかなってないから、ね、配信中だけ、
うん、了解です、
うん、 まあ、チャンスがあれば、うん、大事のツイートを見てもらうとね、
ひよこみたいですけどね、
ひよこね、
ひよこ、まあ、あのこの間ケンセンさんは見たかな、自分がスクリーンショットを撮って、
はい、
あのツイッターにパチッとこうアップロードしたりする時もあるし、
ほうほうほう、ひよこお願いします。
はい、ひよこ一丁、
はい、
ということでお送りしてきました電気屋ウォーカー第81回、
はい、
たまには偏ったゲームの話をしよう、メタルギアソリッド5発売記念スペシャルでございましたが、
はい、
お楽しみいただけましたでしょうか。
はい、
電気屋ウォーカーでは皆さんからのメールもお待ちしておりますので、ウェブサイト、はい、inst-web.com、お問い合わせフォームからメールをいただければと思います。
はい、
ツイッターでもご連絡いただけると、感想とかね、聞いてますよとかね、
うん、
あとこういうテーマどうですかとか、
はい、
ことご連絡いただければその都度対応していきますのでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
大樹くんのお中元ですけども、
うん、
抽選をして商品を発送しました。
はい、ギリギリ間に合ったのかい、お中元。
いや、全然間に合ってないけど、
うん、やっぱり
詳しくは次回ちょっとまたその話はしたいと思いますので、
はい
はい、
はい、それでは長々とお付き合いいただいて誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回の配信まで。さようなら。
さようなら。
さようなら。
さようなら。